ーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。今日もよろしくお願いします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で隔週で土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載で今日もお届けしてまいります。さあ8月ももう後半、今週はジャクソンホールあるという週ですね。
まあ利下げの話をするのでしょう、
はい、
でただですね、ここに来てちょっとまだ確かめてないんですけれどもね、アメリカの統計がまた歪んでたみたいな話が入ってて、
ほう、う
ん、アメリカのカリフォルニア州のですね、雇用統計の数字が間違ってるということらしいんですよ、
はい、
まあ間違いは誰でもあるので間違い正すのが大事なんですけども、ただですね、ざっとその新聞記事を、読んだ感じで言うと、企業調査の方が間違えているので、修正があるとしたらノンファンペイロール、非農業部門雇用者数の数が減るという風向、100万ぐらい減るのかなな感じなんですね。で一方で家計調査の方は、間違ってないみたいなので、家計調査っていうのは要するに失業率ですね。失業率の現在、4.3% になって、カリフォルニアは失業率 5% ぐらいなんですよ。 5.2 ぐらいだったかな、 5.2 か 5.3 なんですけどね、まあ、5.2 か 5.3 あるのに、雇用者数が増えてるっておかしいじゃないかって、確かにおかしかったという話なんですが、
はい、
今週はとりあえず私はそこから始まりますね。で、マーケットについてはこの後言いますけども、だいぶ収まってきたなと、うん、嵐の8月でしたけどね。
本当ですね、
嵐の8月ですけども、先週金曜日に関東地方から東北地方を襲った台風と同じで、意外とすんなり終わったなみたいな感じですかね、
う
ん、
戻りましたね。
本当ですね、
2週間で、
はい、はい、で今日の午前終わりまして38,047円というところですから、うん、まあ本当にいろいろと波のあった8月でした、9月に向けてどうなっていくのか、はい、今日お話伺っていきたいと思います。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジー、
このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
今週の展望は非常にシンプルです、
はい、
シンプルっていうのは日本株の方はとりあえず戻り、目処っていうかね、かなり戻ったので、今週はひとまず売りになると思います、
はい、
まあ、リグう人もいるでしょうし、で特に31,000円台からの反発だったんで、この反発にうまく乗れた人もいるでしょうし、で売る理由っていうのは株価が戻ったからっていうのもありますけども、ボラティリティがですね、先週1週間で、1週間であっという間に半分になったのかな、まあ、ピークは、8月の
5日
の70いくつになってありましたけども、はい、そこから数えると3分の1ぐらいになってますから、
はい、
これボラティリティがですね、インプライドボラティリティが半分になるっていうのは、簡単に言えばプレミアムが半分になるっていうことだし、3分の1になるっていうのはプレミアムが3分の1になるっていうことですから、これはオプションを売ってる人はもうあっという間に、例えば600円で売ってた人は200円まで下がりましたから、400円も儲かるっていう話なんで、そのボラティリティの売ってた人の買い戻しも起きるんですよ。株を買ってた人の売り戻しがあるのと同時に、ボラティリティを売ってた人の買い戻しも起きやすい局面なんですね。で、今回の場合は、ボラティリティが下がりながら株が上がるという、まあ、典型的なプットオプションが売られてるみたいな格好になりましたんで、これの打ち返しが起こりやすい一週間になると思いますので、ポジションというか、週間トレードの戦略としては売りが主体になる。売りから入っていこうという形になります。一方で、アメリカに関して言うと、アメリカはアメリカでボラティリティも急低下しているとともに、SP500 もそれからナスダックも 5% ぐらい上がってるのかな、これはね、ちょっとしたリターンリバーサルがかかります、
はい、
というのもですね、先々週の日本の金曜日が SQ であったように、実は先週のアメリカ金曜日は SQ だったんですよ、はい、で先週の金曜日 の株価のアメリカ金曜日にかけてのアメリカ株の戻りっていうのは、この SQ によって歪んだというか増幅された、イグザジェレートされたですね、ポジションが多分にありますので、おそらくまあ普通に考えると 2,3% 3% がいいとこなので、まあ、5% から2か2、2引くと3、3引くと2ぐらいですから、2、3% アメリカ株はちょっとこう、オーバーシュートしたとこがありますから、まあ、それもあって、アメリカはナスダックが一旦売られるかな、みたいな目で見ています。で、ここまで戻ったことの背景にあるのは、まあ、ことを、筋をですね、読んでいくと、やはり日本銀行の金融政策変更というのと、
はい、
それからもう一つはアメリカの景気後退リスクという、この二つが、ここまでの8月の波乱の原因だったと思うんですね。で、どちらも晴れたわけではないです。日本に関して言うと、これ総裁選が次のテーマになりますから、次の総裁が、まあ、日本銀行の利上げを催促するような、まあ、お二方がそういうことをおっしゃってましたし、あと石破さんなんかは昔から、まあ、金利ゼロにしちゃいけないとかですね、あるいはプライマリーバランスは厳格に守らなきゃいけないっていう、結構まあ、緊縮型っていうかね、質素倹約型の総理なのでですね、まあそういう方たちが、可能性が高まってくると、やはり日本銀行は、まあ例えば為替がまた150円、155円、160円になったらまた利上げするんだなと、というふうに考えるでしょうし、まあ、まあ順当とは順当ですけどね。で、これが一つと、あとアメリカに関して言うと、7月の小売統計が予想よりも良かったんですが、
はい、
一方で6月が、逆に下げられていたので、ですから足して2でやるとあまり変わってないかなという気がします。で、7月に関して言うと売れたのは、ここまでずっと不調だった自動車がですね、ちょっと売れたなという感じです。で、6月ものすごく引っ張ってくれたですね、無店舗、アマゾンなんかはちょっと失速気味でしたね。これ全体像なんで、あとは確かウォルマートの決算が今週だったと思うんですけどね、これを見てまた判断するんじゃないでしょうかね。で、ここに入ってきたのが、カリフォルニア州の雇用統計が歪んでいたという話ですね。これがあるので、アメリカについて言うと、ちょっといろいろ揉めるというか、
はい、
まあ、小さな嵐ですけどね、どこが正しいのかという話になると思います。それともう一個、
はい、
金曜日に長浜さんと第一生命経済研究所の長浜さんと、深くですね分析した日本の GDP の話、
はい、
46の GDP が予想外の 3.1% の上昇を見せて、でその 3.1% の上昇のですね原動力になったのが、個人消費、家計消費だったんですね。
はい、
でこれについて、動画の中でいろいろとも語り合ってるんですけども、その後、土曜日、日曜日と、長浜さんのアドバイスももらって、もう一回調べてみました。うん、で、分かったことはですね、指摘されていた消費動向指数という内閣府が作っている数字があるんですね。内閣府が作っている消費動向指数で見ると、これはやっぱり46マイナスなんですよ、
うん、
ところが最後の最後大どんでん返しで GDP ベースで家計、最終消費がプラスになったんですね。大きく 1% のプラスになったんですね。で、こういうことっていうのはもっと細かいとこ見なきゃいけないんですけども、昔にもあったんですよ、
うん、
この消費動向指数と、
はい、
GDP の、最終消費、家計の最終消費っていうのはほぼ連動して、
はい、
まあ、決定係数、95% ぐらいの決定係数持ってて全然ブレないんですが、過去に1回だけですね、今回 1.2% ぐらいブレたんですよ、
はい、
片一方がマイナス、片一方がプラスなんですね。1回だけブレたのが2020年の1、3月期なんですよ。
2020年の1、3月といいますと、ちょうどコロナのところですよね。
はい。コロナと同じような歪みがあったんですよ。
へー。
ここまで分かってました。
はい。
で、コロナと同じような歪みというのは、コロナの時思い出してほしいんですけれども、今日のこの話は細かいデータはですね、発表する時間がなかなかないので、もし興味がありましたら、日経 CNBC の水曜日に、はい、今週ね、アナライズちょっとすいません、お休みさせてもらおうと思ってるので、動画にはもう古くなっちゃうので、一番早く見ようと思ったら、水曜日の CNBC の午後ですね、午後13時3、20、10分ぐらいのやつかな。そこで、数字を出そうと思うんですけどもね、松尾さんが、貼ったと気がついてくださった、コロナの時の感染症が広まって、これからロックダウンするよという前と同じ動きなんですよ。で、あの時っていうのは思い出してほしいんですけども、小さいもので言うと水を買わなきゃとか食料買わなきゃとか、外出れないからっていう時あるじゃないですか。
はい、
で今回でも46っていうのは別に外出れるんですよ。
そうですね。
で、おまけに、ペットボトルを、例えばもう1億2000万人が全員買ったって言ったら別ですけども、まあ、そんなに大勢買ってるとかないし、それ統計にも出てないじゃないですか。となると、金額が張るものが歪めてる。 金額が、値段が高いものですね。高級、はい、高いものが統計を季節調整のところで歪めている可能性があるんですね。
ほう。
で、ここで、あの時長浜さんもちらっと言ってましたけども、私は、CNBC では、どこまで詰めれるか分かりませんが、今回は、コロナの時と同じように、コロナの時ははっきりと軽自動車が売れたんですよ。
うんうん、
あの外出れなくなるからっていう
ことで、はい、確かに電車で移動するよりも自動車が多かった
ね。軽自動車がすっごい売れて、あのもう最後駆け込み需要が来たの、はい、軽自動車だったんですけども、今回はおそらく4、1、3の間でのダイハツの不正問題とかあってですね、あの止まってた自動車っていうのが、1、3月分も切り返す形で4、6に売れてるんですよ、
はい、
で4、6に自動車が売れるっていうのは普通ないんですよ。46っていうのはどちらかというとボーナスが出てからの非築とか、あるいは13とか、あの12月ボーナス出てからとか、そこで売れるんですよ。で46に売れるっていうのは統計的にですね、あの季節調整的にずれるんですよね。脱線した形なんですよね。これがあっておそらく今回の家計最終消費っていうのが上振れしたんじゃないかと思うんです。で長々と喋りましたから、これの結論は何かっていうと、
はい、
コロナの時がそうであったように、1、3で売れた分4、6で今度は大きくマイナスなんですけども、家計消費はおそらく非築で下方圧力かかると思います。
ああ、そうですか。
下方圧力がかかるのに対して賃金の上昇の上方圧力がかかって、せめぎ合いになると思うんですね。で、GDP で見ると 3.1% で高いというふうに報道されましたが、私の分析ではこれは統計の歪みだと思います。アメリカと日本の統計の歪みについてお話しました。
はい、鈴木さんは今週のマーケットどんなふうにご覧になりますか？
本当に戻り一巡したところから始まるっていう感じだと思うんですよね。まあ、ちょうど3月決算企業と12月決算企業の決算が出揃ったっていうところから、みんなフィルターにかけていくっていう状況で、まあ、今日あたり先週金曜日からもそれが始まってるっていうことなんだと思うんですけど、まあ、そのあたりをやっぱり一つ一つ見ていくということになってしまいそうですね。
どんな業種が動きがあるっていうのは見えてきてるんでしょうか？
いや、全部なんで、全部良かったって、株価だけ見れば、はい、まるで影響がないっていうのも中にあるんですね。うん、まあ、この2週間。まあ、くしくも、パリオリンピックの最中ずっと株が乱高下し続けたっていう2週間だったわけですけど、電鉄なんてほとんど動きはありませんね。それからの、トラック輸送っていうのも、これも2024年問題で非常に需要が強いのかもしれませんが、まあ、1日下がっただけで結局元に戻った。まあ、海運株なんかはみんなそうですね、はい。輸送系は全部しっかりしたなというふうに思います。そんだけ強いんで、需要が強いんだろうなというふうに思います。
はい。さあ、では今日の株365の動きを見てみましょうか。
はい、日経平均株価株365ではスタートは 37,866 円なんですが、まあ、その後一瞬697円まで、ね、37,697 円まで押すところがあったんですが、また盛り返しました、うん、38,152 円まで戻して、今 38,000 飛んで26円で取引が続いています。ただ、ニューヨーク時間の、先週の金曜日ですよね、もうちょっと高いところあったんで、その高値多いといいますかね、ここまでどんどん踏み上げ型の踏み上げ型というよりは、これはもう単純に先物の買い戻し型ですね。コールオプションの踏み上げではないと思います。先物の買い戻しだと思いますね。まあ、それが続いていたんですが、とりあえず38,000到達してから横ばいの形になってますね。
岡崎さんのお話ですと、今週は日本株はまあ売りと、そしてアメリカの方もちょっとナスダックが売られるんじゃないか、
SQ で。要するに、まあ、リターンリバーサルというやつなんで、はい、さほど大きな、まあ、もちろん今週もまた雇用統計じゃないや、経済統計が出てきて、先ほどお話のあったジャクソンホールとかですね、こういうのがありますから、まあ、場合によっては、もっと積極的に前のめりで利下げするぞというコメントがあったりとか、あるいは場合によっては逆に利下げの可能性を打ち消すような否定するような話も、それは言ってみなきゃわからないところがあるんですけども、さほど大きな形にはならないと思いますので、そういう意味では、とりあえず先週の、まあ、日米ともですけどね、ちょっと変わりすぎたモメンタムがつきすぎた分の修正が起こる1週間になるように思います。
はい、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS12-12 で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から無料の少人数制セミナーをご案内します。今日は2つご案内します。 まず一つ目は8月24日土曜日大阪で開催、今週末ですね、豊かトラスティ証券資産運用セミナー in 大阪です。お昼の12時30分開場、1時開演です。プログラムは株式アナリスト鈴木和之さん、そしてラジオ日経鎌田新一記者による講演です。そしてもう一つは9月の7日土曜日東京で開催、豊かトラスティ証券資産運用セミナー in 東京です。こちらもお昼の12時30分開場、1時開演です。プログラムは第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんのご講演です。いずれも入場は無料です。定員は大阪が70名、東京が80名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、これらのセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。どうぞふるってご応募ください。また当選落選につきましては開催週の木曜日までにはがきまたはメールにてご案内をいたします。では会場です。大阪の会場は大阪メトロ御堂筋線淀屋橋駅が便利です。また御堂筋線の本町駅も便利ですね。 TKP 大阪御堂筋カンファレンスセンターホール 6A です。そして東京の会場は東京メトロ大手町駅が直結です。 TKP 東京駅大手町カンファレンスセンターホール 22E です。お申し込みお問い合わせは豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。今週末開催の大阪のセミナーの締め切りは8月の22日木曜日です。そして東京の締め切りは9月の5日木曜日、いずれもお昼の12時までとなっています。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。
フォローアップアナライ
ズ。それでは鈴木さんの注目企業のお時間です。お願いします。
はい、今日ご紹介しますのは IHI です。証券コード7013の IHI ですね。もうこちらで何回かもう取り上げたような銘柄ですが、改めてこちら見てみたいと思いますが、まず先々週急落した後にあっという間に値を戻して、はい、今日午前中でプラス59円、5870円というところです。時価総額がだいたい9000億円ぐらい、で売上が1兆6000億ないし1兆7500億円ぐらいの売上を今期来期ぐらいで、見込まれてます。で時価総額が9000億円、総資産が2兆円というところですね。配当利回りが 1.7% ぐらい、PBR が 2.2 倍というところなんですが、8月の頭に出した第一四半期の決算では売上が 16% ぐらい増えて営業利益が 2.6 倍に増えたと。前年の1年前に例のプラット&ホイットニーというアメリカの会社がそのエアバスに納入した航空機のエンジンで、まあ、不具合が起きてしまった、
はい、
まあ、それを、まあ、リコールするというのを川重と IHI がその持ち分法適用分だけ、まあ、損失を負担しなくちゃならないというのが多分まだしばらく続きそうだというのがありまして、まあ、1年前の第一四半期がかなり落ち込んだ、それが今急回復しているという状況で、まあ、これは残り続けるというところなんですが、ただやっぱり本業部分が非常に好調だというのが今回の第一四半期の決算で明らかになりました。で川重の IHI の売上というのは大きく4つの部分に分かれていて、
はい、
まあ、資源エネルギーの部分、まあ、これLNG の受け入れ基地なんかを作ってます。これが3割。それから、まあ、一般的な車両だとか、あるいはライトレールという交通システム、産業システムが3割ぐらい。そして、社会基盤という、まあ、インフラのところが 10%。で、残りの 30% が航空宇宙、防衛というところなんですね。30、30、30、10という4つの分野で。で、その3割ぐらいを占めている、この航空宇宙防衛という部分が、営業利益の 95% ぐらい今占めていると、
はい。そんなに大きいんですか？
というところですね。やっぱりジェットエンジン、ジェット機向けのエンジンが、まあこれ、世界ナンバーワンと言ってもいいんですが、まあ、間違いなく日本ではナンバーワン。まあ世界では GE、ゼネラルエレクトリックと、それからロールスロイス、
はい、
ホールディングス、前ご紹介、アナライズの方でありました。あつこと、そしてこの IHI が強いというところなんですよね。 今日たまたま日本経済新聞のその昨日の、一面に紹介されていましたが、オリックスが航空機リースにその向こう、まあ、今期来期で1500億円を投じると、まあ、投資するというニュースが出てました。これコロナで航空機の需要がガタ落ちになってしまったので、オリックスは保有していた航空機リースのリース分100機を、半分にした、50機にしたんですね。やっぱり航空機需要が今相当盛り返しているので、これまた100機に戻すという、そのプラス50機の部分に1500億円を、まあ、投資資金を、まあ、投入するということが、たまたま昨日の日本経済新聞一面に伝えられていました。
はい、
で世界中でやっぱり再び航空機の需要が盛り上がっていて、でボーイングとエアバスの生産が追いつかないような状態というのが、まあ、現状では起こってしまっているというところですね。だからこの航空機 の、 そのジェットエンジンのニーズというのが相当出てくる。でこの航空機のエンジンの需要というのは一回販売したら終わりというもんじゃなくて、はい、その毎年毎年メンテナンスのためのスペアのパーツであったり、
はい、
補修であったり、ここの部分がすごく大きいと言われてますね。はい、これがその安定的に収益に寄与していくっていうのが、まあ、この、売上の3割を占める航空宇宙防衛の部分で、営業益の9割以上を占めているという、はい、まあ、秘密のような形ですね。今通期では、営業利益が1100億円を今のところ見越しているんですが、史上最高利益を更新するという見通しになっておりまして、まあ、この部分は相当強いだろうと。でプラスこの防衛関連、
はい、
防衛省からの受注というものが今相当出ているんですが、この部分は、まあ、三菱重工もそうなんですけど、そのあんまりクリアに明らかにしていない、
はい、
まあ、まだ三菱重工の方がはっきり出しているんですが、 IHI の部分というのは少しぼかし気味で、まあ、開示しているという状況なので、なかなかうまくつかめないんですが、いずれにしろ航空ジェットエンジンの部分というのは非常に強いというのが今回明らかになってますね。航空ジェットというのは、これの発電所のガスタービンとほとんど同じですね。それ転用できますんで。これ空を飛ぶものは航空機のジェットエンジン。
はい、
で地上に置いて、ぐるぐる回すことによって、発電所のガスタービンができていくというところですが、まあ、どちらも今ニーズが非常に高いというところがありますね。
うん、
ですからこの航空エンジン周りの部分というのがこれから相当盛り上がっていくんじゃないかなと思いまして、まあ、一つこの IHI というところでピックアップしてみました。
はい、今回大幅に8月株価が下落したときに、まあ、いち早く自力で戻ってきたのが三菱重工というのがありました。
そうですね。
まあ、こういった航空宇宙ですとか防衛のところ、今までになく注目されてますし、強いなという印象があるんですが。
そうですね。国策になってますからね。まあ、今回自民党総裁選、どなたが、新たな自民党岸田総理に代わる自民党総裁になるかは、まだ今のところは混沌として分かりませんが、
はい、
多分誰がなっても、まあ、航空防衛関連という部分というのは、その予算を相当つけていく、力をつけていく分野じゃないかなというふうに考えられますね。
そうですね。今日ご紹介したのは IHI でした。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さようなら。
この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。